カチウーマンフロンティア。
トカチの酪農業の女性たちはとってもキラキラしてます。広尾町で酪農家をしていますマドリンこと住倉まどかです。トカチウーマンフロンティア、この番組は農業酪農王国トカチからキラキラしている方の活動や取り組み魅力をお伝えしていきます。今日はですね、広尾町の酪農家の石井博子さんに来ていただきます。石井博子さんはですね、神奈川県出身で、高校卒業後はですね、なんと役者さんを目指して演劇の道に向かうんですけれども、その後ご主人と広尾町へ移住をして、で牧場研修を経て2001年に牧場をスタートさせたっていうことで、広尾町ではねたくさん新規就農者の方がいらっしゃるんですけれども、石井さんもそのお一人で今も立派な、ね、牧場を経営されているんですけれども、石井博子さんといえばですね、モーモーおばさんというキャラクターでご存知の方もいらっしゃるんじゃないかなっていうふうに思っているんですけれども、今日もですねモーモーおばさんの姿で来ていただきました。でそのモーモーおばさんというのも牛のねこうかぶり物をしていろんなイベントでこう出て行っているんですけれども、あとひろこさんの今日まで至るまでのこう生い立ちなどもいろいろお聞きしたいなと思っています。
トカチウーマンフロンティア、この番組は JA 広尾、北海道酪農のサポーター、日展配合飼料、公園のゼノアック日本全薬工業、 JA ネットワークトカチ、トカチごちそう共和国、以上の提供でお送りします。
日展配合飼料は酪農家の笑顔と乳牛の健康のために、これからも北海道の酪農をサポートしていきます。人も動物も満たされて生きる喜びを、日展配合飼料。
動物、未来、見つめる、広がる。ゼノアック日本全薬工業は動物が持っている未来の可能性を見つめ、見出し、動物と人間との関係が今よりもっと輝かしく素晴らしいものに広がっていけるようチャレンジし続けます。
トカチウーマンフロンティア。
トカチの酪農業の女性たちはとってもキラキラしてます。放映会まだいろんなことやってんですよね。
やってますねもっとこうちょっといろいろとね語りたいですね。
まあでもね、今日もあの曲をかけてもらうんですけれども、広尾町酪農温度の話ちょっと聞かせてもらえます。
酪農温度の話に行きますか。
行きましょうか。
はい、そろそろ行きますか。
はい、
そうですね、この酪農温度っていうのはですね、東京の友達が遊びに来た時に、
はいはい、
まあ、あの何ですか、こう友達の知人が、うんうん、ご当地温度を作ってる人がいるっていうので、
うんうん、
いやじゃあ酪農でもなんか温度作ってもらっちゃうみたいな、
うん、まあ、
そう冗談、うん、冗談で
ノリみたいな感じで
、うん、まあ、あっち行ったりこっち行ったりよろめいてどうのこうのなんてふざけて喋ってたんですよね、
うんうん、
いつもこう人形劇を見せる前に、うん、手遊びを、モーモーおばさんで手遊びをしてるんですけど、
うん、
まあ、ちょっとこうね、ネタが尽きたじゃないけど、
うんうん
うん、もっとなんか違うことないかなって考えた時に、
うん、
ああそういえば酪農の温度っていう話してたな友達と、
うんうん、
っていうのがあって、でメンバーの一人にこういうのを作ってくれる人がいるんだけど作ってもらっちゃうっていう話をしたら、
うんうん、
いいねいいね、それいい、作ってもらおうっていうことで、うん、まあ、トントン拍子に話が決まって、うん、でその友達にあのぜひ作ってほしいんだけど、その知り合いの人を紹介してくれないかって頼んで、
うんうん、
で紹介してもらったのが、まあ、今この作詞作曲してくれた、
うん、
西尾さんっていう方なんですけども、
うんうん、
いやいいよ作るよって
言ってくれて、うん、元々は何個かこうご当地温度を作ってる、
そうですね、他の、
うん、他の地域の
地域のご当地温度を作ってる人で、
うんうんうん、
面白がってくれて、
うん、
あじゃあ作りましょうっていうことで、
うん、
で作ってもらうことになったんですよね、
はいはい、
ただその方は、まあ、北海道広尾町は知らないわけであって、
うんうんうんうん、
何かこう広尾町の何かないかなっていうんで、
うんうんうん、
一応こうパンフレットあるじゃないですか、うんうん、広尾町のね、
うんうん、
でそれを送って、
うん
うん、こういう感じ、
うん、
1番から4番まで作るので、
うん、
春夏秋冬の何かそういう
季節感のあるものみたいな、
季節感のあるものとか、あと酪農あるあるの話とか、うんうん、何かそういうのがあったら教えてほしいっていうのを言われたので、う
ん、要はひろこさんのこう、うん、1年間の暮らしのこととか、
そうですね、なんか印象に残ったこととか、うんうん、まあ、朝日が綺麗なんだとか、うん、夕日が綺麗なんだとかで、牧草ロールっていうのがあって、うん、まあ、この時期に作るんですとか、うんうん、で冬は、まあ、だいたいどこの家でも、ね、猫っているじゃないですか、うんうん、牛舎猫、
うんうんうん、
で牛舎猫が牛ってあったかいから、
うんうん、
牛の、ね、近くに行ってこう寝たりしてるんですよ、うん、みたいな感じのこうメールでお知らせしたり、
うんうんう
ん、すんごい長々とこう説明して
うん、うん
うん、
あ、それをこう元に詩を作ってくれて、
くれたんですけど、
では音もつけてくれて
るってこと
です
ね。さすがプロだなと思ったのが、
うん、
本当に長々とこう説明した、この牛舎猫のことを長々と説明したんですよね、
うんうん、
それがものの見事にこうにゃーっと泣いてるなんか その短い歌詞に、うんうん、こうまとまってるっていうところが、うんうんうん、あ、すごいなって思いましたね、
うんうんうん、実際出来上がって、うん、初めて聞いた時どうでした？
いや、すごいなと思った。いいいいっていう、曲調も聞き心地いいというか、
うんうんうん
うん、心地いい曲調だし、うん、で歌詞の内容も、
あ、まあ言った通りだみたいなね、う
ん、捉えてくれてる、ちゃんと分かってくれてるっていう、
ちょっとこう季節をちょっと感じるかもしれないですよね。
そうですね、
聞いてて、うんうん、とかね、酪農用語とか使ってくれて、サイロとかね。
そうですね、サイロ、まあ今じゃなかなかないけどもないけども、まあサイロとかね、うんうん、使ってくれたり、
うん、
そうですね。
でね、しかもそれの温度のね、振りを考えてくれたのが、
うん、そうなんです、
お友達、
ね、そう、最初に遊びに来て、うん、冗談半分で喋ってた人が、うん、向こうでカッポレ踊りってわかります？カッポレ、カッポレってお座敷遊びみたいな、
うんうん、
でそれを教えてる人なんですけど、うん、でその人が振り付け考えてくれて、うん、結構簡単な感じで、
まあ、本当に小さい子からお年寄りまで、お座りながらもこう踊れるようなね、
うん、そうなんですよね、
ものを考えてくださって、
はい、
うん、で完成して、
完成しましたね、
はい、今日はねこの後踊る予定なので、このジャガー の、うん、はい、ツイッターとかにも上げていただく予定なので、
嬉しいありがとうございます。
ぜひもう気になる方はもう見ていただいて、ね、ね、本当に見ながらでもね、簡単に踊れるぐらいの、
一緒に、うん、
は
い、踊ってもらえればね、
ベーベーベーって一緒にね、言っていただければなと、
うん、
ベーベーベーっていう、ね、歌詞があるサビのところですか？
サビのところです ね、
ベーベーベーってあるんですけど、ベーベーベーってなんていう時に使うんですか？
そう、ベーベーベーは牛を呼ぶ時うん、牛をこう呼んだり、こうなんかちょっとこっちに来なさいよって、ね、
うんうん、
牛をこう指示するときに、まあ、指示っていうのかなベーベー、まあ、
いろんな、ね、呼び方あるんですけど、結構ね、ベーベーベーっていう農家さんいたり、
う
ん、
多いかなっていうんでね、うん、
それがもうみんなこうね、みんなができる、
それ
がもうね、ベーベーベーインパクトのあるというか、
そうですね、
それがこうトレードマークという
か、ベロを出しながら、
そう、
うん、あっかんべーのベロを出しながら、べーべーべーって言うんですよね、
はい、
でここで笑い、
うん、そう、おじいちゃんおばあちゃんの反応がいいですよね
いいですね、
その時
もう笑いながら、なんかケラケラ笑いながらやってくれたりね、するんですよね。
いや、でもなんかね、ある人から言うには、うん、そのお年寄りはやっぱその口の動きっていうか、舌とかを積極的に動かしたりとか、
うん、
だんだんしなくなるから、はいはいはいはい、口を上げたり舌を出すっていうことをこう、うん、そうやってこう音とともにできるっていうのはすごいいいことなんだよって、
うん、
言ってくださった方がいましたね、過去に。
多分でもその振り付けを考えてくれた人も、うん、結構おじいちゃんおばあちゃんの前でカッポレ踊ったり、
うんうん、
こうお年寄りの前でこう披露することが多いと思うんですよね、
うんうん、
だからそういうのを考えながら振りをつけてくれたと思うんですよ、
うんうんうん、
だからね、ちょっとこう握ったり、
うん、
最初
に
乳絞りでこう握ったりするのもいい運動になるし、
うん
うん、しゃがんだりっていうのもね、手を叩いたりっていう、万歳とか、うん、そういうちょっとしたこう動きが無理なく、
うん、
できるような感じで作ってくれたと思うんですよね、うんうん、
まあ、実際ね私たちもそのお年寄りの施設とかでやるとね、はい、結構喜んでやってくれて ね、ちょっと頑張りすぎて途中で痛い痛いって顔してる人たちもいるけど
途中で肩が出て止まっちゃったりする
でも私たち止まれないからね、うん、いやもう心配しながらもなんか大丈夫ですかって言いながらこう踊るみたいな、
そう、あ、無理なさらないように決して無理はしないようにとかっては、ね、
言うんですけどね、うん、本当にでもねすごいなんかいい笑顔で ね、おじちゃんおばあちゃんが喜んでくれるとこっちもね、うん、すごいやってよかったっていうふうに思いますしね、
でちっちゃいお子さんもね
ベーってなんかニヤニヤしながら、
ね、ニヤニヤしながらやったり違う場所であってもなんかベーベーベーとかって、
う
ん、
もうねベーベーベーの人だみたいなね、
真似してくれたり、そうベーベーベーの人だとかって、うんうん、すごい嬉しいですね、
そうですよね、では広町酪農温度の曲紹介をひろこさんの方からしていただきたいんですけど、
はい、この曲は酪農、のことだけではなく春夏秋冬それぞれの広町のことや広町の美味しいもの、そして自然に囲まれた中に牛さんたちがのんびりしていて本当にいいところだななんていうような曲になっています。それでは聴いてください。広町酪農温度どうぞ。
ぎゅっと絞った牛乳飲んで今日も一日元気よく、
それ
怒って泣いてるあの子にこの子のんびりと、日高山脈見渡せば夢は広がる、この大地酪農温度で
ウーマンフロンティア。
そういう図書の施設もそうだし、保育園だとか、はい、うん、あと、まあね、小学校にもね、こう授業をさせてもらう機会も。
そうなんですよ。
3年ぐらい前ね。
3年ぐらいやりましたね、うん。
その授業は結構ね、2時間分をいただけるので。
そうなんです。もう、やっぱり授業ですからね、うん。
お勉強ですからね。
お勉強にならないといけないかなっていうんで、ちょっとプレッシャーでしたね、最初 ね。
もう結構私たちの打ち合わせはね。
もう考えましたね、だいぶね。で難しい言葉とかも、まあ、うん、人形劇作る時もそうだったんですけど、うん、あの図書館行ってもうちょっと専門的なことをね、うん、本を借りてちょっと調べたり、うんうん、してたんですけど、その小学校の時も
やっぱりネットで調べてとかやりましたね、この言葉合ってるかなとか、これ言ってること間違ってないかなとか言いながら、うん、それこそその私たちができるそのカルタのカルタだったりとか人形劇とかも、ね、音頭も踊りつつ、うん、その合間でこうクイズをやってみたりだとか、
そうですね、
ね、その人形劇の前説どういう風にするみたいなこと考えたりとか、放映会の中でも私たちがこうイベント担当というか、そういう
イベント班です、2人。
そうですね。なので毎度こういろんなこうお祭りでも小学校でもそうなんですけど、うん、そういうイベントに出させてもらう前には、うん、こうどんな風に行くみたいなことを、
ね、打ち合わせ
して
かなりね。
そうですね、うん、でひろこさんは毎度その台本を作ってくれて、
台本書きますよ、でファックスで送って何枚も、ね、何枚も送られてびっくりするでしょう。でも
そうです、ね、
まだ来るまだ来るっていう、
そう手書きで毎度書いてくれて、こういう牛さんのことはもうおばさんが言った方がいいんじゃないとか、酪農家目線のことは私が言った方がいいんじゃないとか、うん、なんかそういうのをお互いで話しながら、
そうですね、
相手も飽きないようにみたいな感じでね。
そうですね、
でこれだと分かりづらいんじゃないとか、
う
ん、結構私も
そう結構言うの
できた台本にね、やったら文句言う
んですよね、ケチつけるんですよ。でやっぱり頭のこう起点がこうなんか周りが早いっていうか、一回読んだだけで、あここ違うんじゃないですか、こここういう風に言ったらいいんじゃないですかとかってどんどん言ってくるんですよね。で私ついていけなくて、えどこがどうどういう風に直す、とかして、でやっぱりちょっとめげちゃう時もありますね。
全然知らなくて ね、
時代は終わったな、
いやいやいやいやいや、
もう時代は終わったなっていう、他のメンバーにちょっと愚痴ったこともあります。いやでもそれは必要だとは思ってるんですよ、うん、
でもこうやって掛け合いするのもまあ楽しいですよ、私たちの勉強にもなるというかね、
うん、そうなりますね、
うん、そんなの初めて知ったっていう知識だったりとかもあるから、
すごいあります、
ね、牛乳の成分とかそういったこととかもやったしね、う
ん、であとやっぱり分かりやすく子どもたちに伝えるにはどうしたらいいかとかって、うんうんうんうん、で牛乳はなんで、ね、どういう何をしてこう牛乳になるのかって、
まあ、確かに、
ね、食べたものが牛乳になるんだけどその間体の中でどうなってるのかとか、
うんうん
う
ん、
そういうのもあ分かってたようで分かってなかったな、
うんうん、
でそれをじゃあ子どもたちにどう伝えるかなっていうのも絵にして伝えてみたり、
ねうん、そうですよね、牛乳1パック、
うん、
1リッターを生産するのに必要な血液の量は何リッターですか。
何リッターだっけ、
500リッターの500キロの血液が牛の体を巡ってやっと1リッターの牛乳が生産されるわけですよ、
うん、
っていうことはね、1日牛さんは何キロだいたい平均的に牛乳を出すんですか。
牛乳20キロ、
20キロから30キロ、
30キロぐらいですよね。
っていうことはもう体の中でどれだけの血液が流れて、
う
ん、どれだけの体をこう身を削ってみんなが飲むような牛乳が作られてるのかっていうのを、まあ、実際なんかその分かっているようで分かってないみたいなことがすごいあって、そうそうそう、牛ってすごいなってこう改めて感じたりとか、う
ん、だって本来なら子牛に飲ませるためだけでいいんだから本当はね、
まあ、まあね、
でそれを私たちがありがたく
いただいているんです
もんね、っていうのもやっぱり子供たちとかね、うんうん、分かってほしいし、
まあ、命をいただいてるっていうかね、その分けてもらってるみたいな感覚を、ね、まあ、知ってほしいというか ね、
そうですね、
なんかそういう気持ちもあるなっていうふうに思うし、うん、人間の母乳と牛乳は似てるって、
なんか似てるみたいですね、
なんかそれ調べたんですよね、
そう、いろいろと牛でもヤギとか、うん、他の動物も乳は出るけども、うん、どうして牛だけが
牛乳が飲まれるようになったかっていう話で、う
ん、飲んだりこうね、
うん、
したら調べたら成分的に一番近いのが牛の牛乳だっていうのが書いてあったんで、うん、
なるほどって感じですね、
あそうなんだと思って、
う
ん、
全然こうね知る機会がなかったこと
そうです、ね、
に気づかされたりとかするので、うん、すごい結構あの私たちのね身にもなってるというか、
なってますね、うん、
そうですよね、酪農女性サミットとかでもう披露させてもらって、
町外
そう初めて出ましたね、
披露町を、披露町出てあんな大勢の中でやるってもうどう風にしていいのかわからないぐらい、
まあ、その反応もちょっと気になりましたよね、そうやって酪農に関わってる人たちばっかりが見るから、
そう子供たちもまあ何人か連れてきた、ね、うんうん、お子さんたちは見てくれたけどほとんど大人ですよ、
うんうん、
で酪農家さんだから、うわちょっと厳しいかな、反応どうかなって思ったんですけど、いや反応良かったですね
本当です ね、なんかすごい嬉しくなっちゃいましたけどね、
もう嬉しくなっちゃいますね、うんうん、だからまあその反応を見て他のメンバーとかもすごいやっぱり、
うん、いいことしてるというかね、うん、自分たちにも自信になったのかなっていうふうには思いますよね、
そうです
ね、それをこう私は伝えたかったというか、
いやもう本当に嬉しいです、
こうやってみんながこの仕事もやってるけど、うん、仕事の合間にいろいろ考えたりとかして、うんうん、それでこうこれを作り上げてんだよってことをこういろんな人に知ってほしいなっていうのもすごいあったので、ぜひこれをやらせてほしいっていうふうにはそうお願いして、いや
ありがとうございます、う
ん、ねね、だから本当になんか良かったですよ ね、いい機会もらって
本当に良かったです、
うん、今年牛年ですけど何か考えてるんですよね、そうなんです
よ、やっとですよ、12年間待ってました牛年やっと来たので、うん、やりますね、
あやるんですか、
やる、もう考えてますパート3、はい、
お来ましたね、こう3部作のラストですか、
そうラスト頑張って
ちょっと感動的な、
まあ、命をテーマにちょっと考えて、
結構なものまで出来上がってるんですよね、
そうですね、
台本までは出来上がってる感じ、
台本は出来上がってますね、
さすがなんですよ、
ちょっともう放映会のメンバーにはまだ言ってないのでここだけの話ということでで
もね、もう今年が牛年ってことを見据えて
見据えて、
うん、見据えて、
そうですね、
結構前からこんなストーリーでとか台本考えて決めて、それでも書き出してっていう感じね、
は
い、
台本はできて、で、うん、あともう一つやっぱり人形劇って人数集めないとできないじゃないですか、
うんうんうん、
だから、まあ、ちょっと少人数でもできるものも一つあったらいいねっていうので、
うん、
紙芝居を作ろう、まあ、それもやっぱり牧場のことを、
うん、
ちょっとテーマにお話、うん、せっかくね絵が描けるメンバーもいるので、うん、その人とちょっと考えてますね、紙芝居も考えてます、
まだまだね、はい、こう勢いは止まらない放映会で、
そうですよ、
トカチウーマンフロンティア、
トカチの酪農業の女性たちはとってもキラキラしてます、
エンディングです、この番組のブログもありますので FM ジャガのホームページからチェックしてくださいね、再放送は毎週火曜日の夜7時から7時半です、放送後は YouTube そしてポッドキャストでも聞くことができます、トカチウーマンフロンティアで検索してくださいね、
感想やご意見もメッセージとしてお待ちしています、宛先はですねメールで jaga@jaga.fm jaga@jaga.fm になってます、
この後はこの番組を支えてくださっているスポンサーさんからの大事なお知らせタイムです、最後まで聞いてくださいね、トカチウーマンフロンティア、ここまではマドリンことスミクラマドカがお送りしました、どうもありがとうございました、
JA しほろ町からのご案内です、トカチ北部東大雪山系の裾野に位置する自然環境豊かな農業地帯しほろ町、JA しほろ町では地産地消の取り組みとしてしほろ町産の納豆用大豆品種雪静香を使用した納豆を商品化しました、 JA しほろ町女性部がパッケージデザインの選定を行い、帯広市の株式会社中田園の協力により商品化が実現しました、商品名はその名もしほろ納豆、昨年12月14日より販売を開始し、現在しほろ町内の A コープアスポ店などで大好評発売中です、しほろ町産の大豆は全国の納豆豆腐メーカーでも使用いただいており、高品質な大豆として大変高い評価を得ております、しほろ町産大豆を地元で納豆として美味しく召し上がっていただける商品となっておりますので、ぜひご賞味ください。JA しほろ町からのご案内でした。
日展配合飼料から大切な子牛に 6g のおまじない、哺乳子牛用サプリメント子牛の味方のご案内です。子牛の味方は初乳に含まれる免疫グロブリンの吸収率を高めるオリゴ糖を原料とする子牛用サプリメント。免疫グロブリンは出生後の子牛が初乳を飲むことで吸収しますが、出生後24時間を過ぎると免疫グロブリンの吸収ができなくなってしまいます。子牛に初乳に含まれる免疫グロブリンをできるだけ早く多く吸収させることは子牛の健康な成長のためにとても重要です。日展配合飼料の子牛の味方は初乳中の免疫グロブリンの吸収をサポートするサプリメント。使い方は簡単です。初乳に子牛の味方を一歩を混ぜて飲ませるだけ。分娩後1回目と2回目の哺乳の時にご使用ください。免疫グロブリンの吸収を高め、感染症などからあなたの子牛を守ります。子牛の健やかな成長のために 6g のおまじない、子牛の味方は日展配合飼料から発売中です。日展配合飼料からのお知らせでした。
JA 広尾からのお知らせです。広尾町では新規就農希望者を募集しています。現在広尾町の酪農家の半数以上が新規就農者によって経営されており、道内有数の新規就農受け入れ地域となっています。将来酪農家になりたい、動物が好き、酪農に興味があるなど、まずは農業のきっかけを広尾町から始めてみませんか。大切なのは酪農をしたい、酪農経営をするという夢を諦めないことです。サンタの町広尾町があなたの夢を応援します。詳しくは JA 広尾内の広尾町担い手センター、電話番号01558-2121までお問い合わせください。広尾町は新規就農を目指す皆さんをお待ちしています。 JA 広尾からのお知らせでした。私自身もですね、広尾町で酪農していて、その仕事自体はその、冬はね寒かったりとか、あと大雨が大変とか大雪が大変とか、すごい大変なこともいっぱいあるんですけれども、それでも頑張ろうっていうふうにさせてくれる牛たちと、あと一緒にこう頑張れる仲間がいるっていうのがすごく大きくって、そういう仲間がいるからこそ続けていきたいし、ここに住んでいきたいなっていうふうに感じれたところでもあるので、その人の温かさが自慢の広尾町でね、ぜひたくさんの人に酪農を始めてほしいなっていうふうに思っています。
動物、未来、見つめる、広がる。ゼノアック日本全薬工業は、動物が持っている未来の可能性を見つめ、見出し、動物と人間との関係が今よりもっと輝かしく素晴らしいものに広がっていけるようチャレンジし続けます。
日展配合飼料は、酪農家の笑顔と乳牛の健康のために、これからも北海道の酪農をサポートしていきます。人も動物も満たされて生きる喜びを。日展配合飼料。
トカチウーマンフロンティア。この番組は JA 広尾、北海道酪農のサポーター、日展配合飼料、公園のゼノアック日本全薬工業、 JA ネットワークトカチ、トカチごちそう共和国、以上の提供でお送りしました。
トカチウーマングロンティア。
トカチの酪農業の女性たちはとってもキラキラしてます。